ャッチザドリーム、ヘッドライナービジョンを叶える社長たち。
さあ始まりました。メイン MC 中小企業の経営コーチをやっています道又正人です。
はい、そしてアシスタントの玉木ゆかりです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は各業界で活躍する経営者の方々をゲストにお呼びして、将来実現したいビジョンやそのために今取り組んでいることを伺うことで、中小企業の業績を上げるためのヒントになる情報をお伝えしていきます。
はい、
ということで2021年1回目の放送ですね、
うん、そうですね、やってきましたね、新年2021年。
はい、そうなんですよ。
玉木さん、はい、どうですか、なんか時事ネタで言うと初詣とか行かれました？
それがですね、やはり今年はちょっとやっぱり遠慮しまして、うん、まだ初詣とかね、おみくじも引いてないんですよ、
は
い、
あ、そうだったの。
そうなんですよ。道又さんは、
僕ね、はい、そう、行ってきました、うん、で僕ね、毎年道又家って、うんうん、大きい神社とか行かなくてですね、
はい、
産綱神社っていう、
はい、
自分の生まれた土地の、
うん、
まあ、ちっちゃな神社なんですけどね、
はい、
まあ、行きましたと。ではすごいですね、やっぱね、神社なんだけど、うん、入り口でなんか体温測ったりとか、距離開けてくれみたいな、やっぱあるんですよね、
は
い、
体温もしっかり測るんですね。
そうだ、神社らしくないような入り口
はね、雰囲気的にそうですよね。
そうなんですよね。ただなんかね、まあ、神社って言えばですね、うん、最近うち初詣だけじゃなくても、まあ、週一でうちの息子と朝から晩まで遊んでるんですけど、
はい、
神社巡りにハマってまして。
あら、素敵。
そうね、まあどうしてもね、自転車とかで行ける範囲になるんですけど、うん、まあ、近所の神社にですね、
はい、
ずっともう本当こう3ヶ月ぐらいかな、
はい、
神社巡りにハマってましてね。
へ
ー。で、息子神社好きなのかっていう話なんですけど、はい、まあ、好きなんですけど、
うん、
どうやら神社よりもお賽銭入れるのが好きらしくてですね。
こうね、
チャリーンって入れるのがですね、でなんかね、毎回1回神社巡り行くと、
はい、
だいたい20枚ぐらい賽銭がなくなるというか、入れないと収まらないというかですね、ぐずるんですね。
あ、それはその1個の神社で、1つの神社で20枚ぐらいチャリンチャリンチャリンチャリンってやりたいこと
ですね。だいたいね、1回の神社ね、はい、2、3回やる感じかな。
そう、
それを何箇所か回るので、
はい、
で結局ほらお賽銭、
うん、
そう、20枚で言うとお高いじゃないですか。
そうですね、なかなか。
それを毎週やってるのできついなと思ってですね、銀行に行って、
はい、
なんかほら 5円玉 の, 50枚の中両替すると、
はい、
塊ありますよね。
あります、あります、うん、
あれを毎回毎回銀行行ってはですね、
はい、
大量に5円玉を両替して行くっていう感じのね。
ご縁がいっぱいつきますね。
いや、まさにね。だからなんか本当なんかね、ご利益がねあるとな、
うん、
まあ、特にうちの息子さんにですね、ご利益あるならといいと思ってるんですけども、
はい、ちなみに何歳なんですか？
今まもなく4歳かな。
4歳なんですね、可愛、はい、いですね、今は特にね。
いい でね、
うん、
まあ、もちろんその話もそうなんですけども、はい、まもなくこのラジオ番組のですね、
はい、
ホームページが、まあ、公開されると。
そうなんです。
素晴らしい、
素晴らしい。
なかなかそのもちろんラジオ番組ってホームページって世の中にあると思うんですけど、
はい、
本当にそのラジオ専用で作ってるね、
うん、
もちろんドメインも取った専用ホームページが出来上がりますと、
はい、
で結構これまで女性経営者のゲストをたくさん、うん、お呼びいたしまして、そのゲストページもね、
はい、
すごく充実されてるというか、
うんうんうんうん、
まさに女性経営者メーカーみたいなね、
はい、
まあ、感じになってましてね、
はい、
うん、で結構狙ってはいないんですけど、みんなお美しい、お美しい方ばかりでね。
美しいです。私も拝見しました。
そうなんです、
ホームページ。
なんかね、
皆さん本当に綺麗です。
なんかゲストページがなんかね、グラビアのページみたいな、
華やかですね。
でまさにね、今日のね、ゲスト様もですね、前回前回というか11月かな、
はい、
牛尾さんというね、
うん、
エステの、あ、ちょっとニキビのかな、
はい、
専門のそういうケアのエステをやられている牛尾さんからのご紹介ですね、うんうん、この川又さんって方もね、
はい、
はい、うん、
はい、では川又さんご紹介いたします。株式会社エイミス川又博美さんです。こんにちは、
うん、こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、もう今日はですね、私、うん、事前にねプロフィールいただくんですけども、
はい、
もうね本当にもういろんなことをされてきてらっしゃるので、この後のトークものすごく楽しみなんです、
う
ん。
いや、まさにね、ちょっと僕も少しだけ打ち合わせね、
はい、
させていただいたんですけども、これまでのゲストにないようなね、
うん、
ちょっとすごく、ちょっといい意味で、
はい、
すごくなんていうのかな、エレガントで知的なちょっとキャラクターっていうね、うん、まあ、そこら辺をちょっとすごくいろいろちょっと突っ込んでいろいろお話伺っていきたいと思います、はい、
そうですね、川又さん今日よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
それではここで1曲お送りします。伊藤かな子でハッキングトゥーザゲート。改めまして たいゲストをご紹介いたします。アメリカ、中国、台湾と多国籍企業経営をし、ロサンゼルスに留学している際に AI に出会い、帰国後慶応大学 AI 研究所に所属。教授や仲間と、AI で健康寿命を延ばすを存在理由にしたエイムス社を設立。 AI と医療機関の開発ベンチャーとして注目されています。株式会社エイムス代表取締役社長、川又博美さんです。
はい、今日はよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
うん、川本さんね、
はい、
まさにその先ほども言いましたけども、うん、まあ、牛尾さんっていう方からご紹介いただいてね、ちょっと面白い、なんかすごくなんか面白いっていうのかな、すごく興味深いっていうのかな、
そうですね、
まあ、そういった話は今日いろいろ聞けると思うんですが、はい、早速じゃあ川本さんね、具体的に今どんなお仕事されているんでしょうかね。
はい、一言で言いますと、うんうん、人工知能で人の健康寿命を管理していく会社です。うん、スマートフォンに取り付けるレンズと、うん、人工知能のアプリケーションを開発しています。で、肌やですね、瞳孔、目の状態をレンズで撮影することで AI が解析をしまして、
はい、
個人に合わせた生活習慣のアドバイスやおすすめの主治医、商品などを教えてくれるサービスになっています。
はあ、なんかあれですね、それだけ聞くとえらく難しそうに思えるんですが、はい、なんかそのハードウェアっていうか、結構誰でも扱えるというか導入できしやすいんですかね。
そうですね、もうスマートフォンのカメラのところに取り付けるだけなので、難しい説明はなく、すぐにカメラを起動して撮影するだけで解析が始まるという非常にシンプルなサービスです。です
ね、はい、確かにスマホといえばほぼほぼ皆さん持ってない人いないと思うんでね、手軽にそういう診断というかできちゃうと。でなんか特にその健康寿命ですか、
はい、
そのどこら辺どういうような感じでそれがつながってる感じなんですかね。
やはりですね、年に1回の健康診断だけだと、はい、なかなか病気に気づくのが遅かったりですね、自分自身が自覚していない部分も多いので、うんうん、それをまず可視化する、はい、目に見える形にするというのを目的にしています。でその後にですね、どのようなアクションを取ったらいいのかっていうところを、はい、やはり人工知能がアドバイスしてくれるっていうサービスですね。はい、
ちなみにその病気というか、どんな種類の病気ほとんど分かっちゃうんですか。
今行っているのがストレスだったり、はいはい、白内障、緑内障の早期発見というところに取り組んでいます。
うん、そこら辺ですか、白内障、緑内障、あれ必ずなっちゃうのってどっちでしたっけ、なんか年配になると。
あ、そうですね、白内障がやはり、はい、多いですね。
あ、なるほどですね。なんかそういったなんかものすごい多そうな、なんかね、実際もすごいでしょうけど、もうすごいね、お仕事っていうのがその、
そうですよね、
始めたきっかけというか、うん、
はい、
どんな感じでそれに生きていたんですかね。
そうですね、私の父が10年前に肺がんで亡くなっておりまして、気づいた時には末期がんという状態でした。で、人は健康診断を受けていても健康寿命はなかなか伸ばすことができないという無力さを当時感じた記憶があります。26歳で米国支社を設立するために2人の乳幼児を連れてカリフォルニア州に移住したんですけども、はいはい、その際にですね、人工知能に出会います。でこれだと思いまして、
はい、
でちょうどですね、慶応大学から研究員のオファーがありましたので、
はい、
人工知能の研究所に所属しながら、
はい、
経営と二足のわらじでこういうサービスはできないかと教授たちと揉んでようやく、はい、一緒に設立したという経緯です。
素晴らしいですね。はい、なんか今すごくね、物語がダイジェストになってましたけど、ちょっとなかなか見逃せないっていうのが、まず26歳で渡米ですか。
うん、そうですね、情報が全くなくてですね、
はい、
どのように会社を設立したらいいかも分からなかったの で、
ね、はい、
まずは留学ビザを取得しまして、はい、英語を一生懸命勉強してですね、留学ビザを取得しまして、
はい、
UCLA という、うんうん、学校に留学したんですけども、
うんうん、
現地で弁護士さんを紹介していただいて、
うん、
もう会社が設立できることが分かったので、学校は1週間で辞めました。
結構言われませんでした。
そうですね、まあ、もう学部長から直接呼び出されまして、はい、どうして辞めるんだと。
1週間ですね、
みんなが喉から手が出るほど入りたい学校なのに、はい、1週間で辞めるというのは前代未聞でですね、やはり起業するために来たとは言えないので、
うんうん、
子供と生活したい場所と、
ね、
このウエストハリウッドっていう場所が、はい、あまりにも違いすぎて、うん、私は西海岸に住みたいんだという話をしたら納得してくれました。
なるほど。実際そんな感じでね、まあ、起業 まあ、26歳の時に、まあ、されたと思うんですけども、その時最初やっぱり向こうでいくら起業できるって分かっても苦労ってあったんじゃないですかね。
そ, そうですね、やはり何もかもが新しいという、うん、はい、でどこにも情報がない、インターネット上にもないという、もう人づてに確認していくっていう作業になります、うん、本当に日本のようにですねサービス精神旺盛な、うん、社会ではないので、はい、まあ、何度も英語で喧嘩しながら。
喧嘩されたんですか。
そうですね、思うようにやはり進まないことも多いですし、何度もね汚い言葉を飲み込みながらぶつかりながら前に進んできたという、
はい、なるほど、はい、その時代から今の今されているお仕事っていうのはその時代からもずっとみたいなことやってたんですかね。
そうですね、スタンフォード大学の研究室に所属していたり、やはりビジネスを経営しながらですね、はい、この健康寿命に関してのサービスができないかというのはもう10年かけて準備してきた流れになります。
そうかそうか。じゃあ今のその扱ってるハードウェアっていうのもその前身というかそのぐらい前からなんか開発されたんですか。
そうですね、今のハードウェアはオムロンの元開発設計者が作っているんですけども、うん、そういうこう全体的にですね7割ぐらいの、うん、まあ、ハードに関してもアプリケーションに関しても知識だったり実装ができるレベルはあると思います、
うん、あ、はい、ちょっとあれですね、またまたなんか聞き逃せなかったんですけど、スタンフォード大学ですか、はい、凄まじいですね、
うん、そうですね、やはりアメリカというのは行ってしまえばですね、はい、チャンスを求めるものには本当に道が開かれるっていう社会なので、やはり面白い研究材料だったりですね、うんうんうん、思いがあれば結構入れてしまうところもあって、
あ、すごい、はい、なんか憧れちゃうっていうかね、
はい、
なんか僕もなんかその別件ですけど組織作りとかやってるので、結構最新の組織論とか、 なんか心理学とか、まあ、そういうのってなんかすごくそういう本当にスタンフォードとかとマサチューセッツとかいろいろ生まれてくるんですけど、まさに本で読んでる世界だったんですけど、
はい、
ちょっと形は違うけどね、そこにまさに実際に足を踏み入れていろいろ形にされてる、すごいなと思ってですね、
はい、
いやなんか例えばなんかそういうこちらで習った英語っていうところ、まあ、相当ね、
はい、
なんか勉強されたと思うんですけども、うん、そういうスタンフォードとかになると専門用語になってくる、ちょっと違った英語とか使ってもいいんですかね。そうですよね。そこら辺も喋りました。
そうですね、やはり英語もそうですけどもシンプルに物事を伝えられる能力というのは、うんうん、英語も日本語もそんなに変わらないのかなと思います。なので専門的な、単語とかはもちろん大事なんですけども、うんうんうん、いかに自分の伝えたいことをシンプルに、うん、伝えられるか、
なるほど、
その思いがあるかということの方が重要ですね、うんう
ん、なるほどなるほど。
むしろこう日本人の文法力っていうのはすごく高いと思います。
うん、
はい、
なんか確かによくねプレゼンテーションでもまず結論から言いましょう的なのがありますけど、はい、うん、それって別にテクニックだけじゃなくてね、本当になんか自分の伝えたいことってところを簡潔に伝えましょうみたいなね、
はい、
そういうところもありますよね。うん、いやまさになんかすごい、ね、なんかね、なんていうかな、僕らのなかなか想像及ばないレベル感でいろいろ仕事されているのでね、
はい、
まだまだ話が聞きね、すごくもっともっと聞いてみたいんですが、
うん、
まあ、過去の話もそうですけどね、これからまさにどんな感じのそのビジョンっていうのかな、どんな感じで会社とかお客様に価値提供していきたいとかあるんですかね。
そうですね、私たちがこだわっているところは未病の部分になります、
うんうんうん、
やはりお医者さんを受診しなければいけない段階まで行きますと、
はい、
急性期だったりですね、まあ、手遅れの状態ということも、うん、少なからずあると思います。私たちは健康っていうところとやはり病気っていうところそんなに区別はしていなくてですね、皆さん健康で自分は大丈夫だと思っているところをですね、やはりきちんと管理して病気に備える、病気にならない生活習慣を送るっていうことをまず目標としています。そうですね、日本だけではなくてですね、やはり後進国だったり、はい、お医者さんがそもそも少ない地域に対してですね、うん、過疎地域、うん、そういうところにも遠隔診療で出していけるようなサービスを目指しています。
うん、あれですかね、先ほどね、お父様 の、まあ、その経験も踏まえてやっぱそういうビジョンというかそういう世界を作っていきたいっていう感じでしょうかね。
そうですね、やはり父からの教えとしてはどれだけ多くの人に貢献できるかが人生の価値だというふうに教えられてきたので、うん、日本人だけではなくてですね、はい、世界中のやはり健康寿命を伸ばすということを存在理由として会社を設立しています。
うん、いやぶれないですね。まさになんか そんだけ強いミッションがあると本当になんかね、まさにその願ったビジョンが叶うっていうなんかね、はい、そういうところ見えてきますよね。
うん、
まあ、実際になんかその僕もね健康寿命というか、
はい、
もちろんそれは伸ばしたいとは、まあ、元々思うわけなんですけど、 今どうですか、健康寿命とかその何歳ぐらいになると健康寿命じゃないいられなくなるみたいなあるんですかね。
そうですね、やはり伸びてきているんですけども、うん、寿命と健康寿命の乖離はですね、やはり平均10年ぐらいはありまして、はい、健康的に長生きするっていうのはすごく難しいことだと思っています、はい、寿命自体は伸びてきているんですけども、うんうん、はいはい、でそこで重要となるのがやはり若い段階からですね、うん、健康習慣に関しての正しい知識、うん、リテラシーを身につけていく。
なるほど。
でなかなか福祉の手が届かないところもあるので、そこは人工知能というシステムを、
そうかそうか、
はい、利用していただくというのがいいと思います。
確かにそうですよね、人工知能というかあればね、そのまさに人のそのなんていうのかな、
はい、
属人的にならないっていうかね、
そうです ね
楽ですもんね、絶対数がいらないっていうかね、
そうですね、
問診とかもこう嘘を書いたりできるので、はい、人っていうのは私たちのこう画像解析っていうところが、はい、まあ、ある意味嘘がつけないっていうところもあります、ね、はい、
なるほどな、本当ね、間接的にね、もしかしたら本当に川松さんのような活躍によってね、僕らの健康寿命も伸びるんじゃないかと、
そうです
ね、そういうのが楽しみになってきますよね、期待したいなと思いました
。そうですね、期待したいです、
はい、期待していてください、
はい、うん、いいですね、はい、では最後にですね、川松さんの方からリクエストの曲のご紹介をお願いしたいと思います。
はい、今ちょうど春前で出会いと別れがある時期ですけども、うんうん、私自身も高校卒業時にみんなで監督に歌った曲がありまして、まあ、日々プレーでプレッシャーと戦う日々でしたけども、うん、今でも恩師仲間に恥じない人生を送ろうと青春の日々を過ごしています、うん、そんな全ての皆さんにご紹介したい曲が山口百恵さんのさよならの向こう側です。
はい、今日はゲストに株式会社エムス代表取締役社長の川又博美さんにお越しいただきました。
今日は本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました、うん、
いやなんかね、本当にまだまだお話を聞き足りないというかですね、
はい、いや聞き足りないですね、
本当部分部分でしか聞けてないんですね、今日もったいないと、はい、またぜひね、なんか機会があればゲスト参加していただけたら嬉しいと思いますけどね、
うん、
ところでね、その岡本さん、まあ、今日このラジオに参加してみてなんか感想みたいなのを少し聞かせていただけると嬉しいんですけども、
そうですね、私もどのような貢献ができるかというのをまだまだ模索しておりますので、うん、今日のラジオをお聞きいただいてですね、うん、私に興味持っていただければいただけましたら、うん、番組のホームページからコンタクト取っていただけると嬉しいです。
ですね、山さんに本当に、今ちょっとね、合間にも話したんですけど、
はい、
川又さんの本当に今やられてることって世界レベルの貢献でね、
はい、
うん、本当にみんな僕らって生きていて、まあ、仕事やってる以上何かしらの貢献してるだけなんですが、
うん、
なんか最終的にその僕らのその人との幸せっていうのかな、喜びっていうのは本当にいかに多くの人に貢献したかっていうところから影響してくると思うんですよね、
はい、
本当なんかね、僕もなんか本当川又さんの話を聞いていて、うん、より世界レベルで貢献するようなね、まあ、まだまあ今ちょっとそういう道筋がないんですけども、将来的にはね、そういう方に持っていきたいなと思ってますよね、
うん、そうですね、いや本当今曲の間にその貢献するっていうことをについて改めてお話を伺いましたが、
うん、
本当にもうそのことをしっかり考えて、うん、もう常に行動されていらっしゃるんだなっていうのがすごく伝わってきて、
うん、
いやもうなんか川又さん世界の何かこうね、うん、その医療とかそういったところの部分の何かの部分を変えていってくださりそうな、
うんうん、
気がして、
そうなのでね、このラジオ出ていただくことが僕らもね、はい、すごく誇りになるというかね、う
ん、すごい嬉しいですね、
うん、なのでその先ほど川松さんもおっしゃってましたけど、まもなくね、その先ほど話したラジオのホームページできますので、
はい、
そこに川松さんの個人ページができますので、
はい、
そこにそういうね、この今回のその医療機器の情報とか出ますので、うん、興味がある方はぜひそちらを見ていただきたいと、
はい、
うん、
よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
いや本当川田さん今日はご出演ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、ぜひですね、今日の感想など、あと道又さんへのご質問などございましたら、うん、番組ホームページ宛てにご連絡ください、うん、ヘッドライナー、
ヘッドライナー
です、ね、はい、でこちらで検索かけていただくと出てくると思いますので、うん、ぜひですね、はい、コメントお待ちしております、
うん、
はい、それでは次回なんですけども、はい、
よろしいですか。
はい、
はい、じゃあ次回はね、もう1月2月ですね、2月の16日火曜日14時にまたお会いしましょう。それでは皆さん
See you!